皆様よくおいでくださいました。お忙しい中ありがとうございます。今日ですね、お話しする、人物は、ご案内に書いたんですけれども、清水康三という人なんですけども、この名前今までに聞いたことがある方、ちょっと手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。ゼロですね。とても珍しいですね。大体今までの方はどことなく、名前を気になったことがあったかと思うんですけども、私も清水康三さんのことはあまり知らなかったんですね。で、清水康三という方は、こう言えばお分かりになるんではないかなと思うんですけども、桜美林大学の創設者なんですね。東京町田にあります今総合学園となっていまして、小学校を除いて幼稚園、それから中学、高校、大学、大学院、みんな揃っている総合学園なんですね。で、名前のごとくですね、桜が、高地いっぱいに咲いている桜の美しい、林と書く桜美林大学の創設者であります。でもこの桜美林大学を作るというのは、本当に晩年の、清水康三が75歳というか、そういう年齢になった時の業績なんですね。清水康三先生は96歳で手に召されていくわけなんですけれども、まあ、最後の働きのに関わるところがこの大学創設です。ではそれ以前にどんなことがあったのかということで、今日ご一緒にその生涯を見てみたいなというふうに思っているんですね。で、この清水康三という方はどういう方であったのかということなんですが、生まれたのが1891年ということですので、時は明治24年ということになりますね。6月1日生まれの方なんです。で、滋賀県の方なんですけれども、滋賀県といいますと、いわゆる近江聖人で有名な中江東寿という方がいらっしゃいましたね。この中江東寿も聖書の影響を受けてた方だということが最近言われているんですが、この中江東寿のお弟子さんである人が、この遠い、先祖にあたる方なんですね。ですので、清水家というのは非常に由緒のある、また学識学問も尊ばれる、そういう家庭に、まあ、清水康三は育つわけであります。お父さんの代まで無事に来たんでありますけども、家督を譲られた長兄弥太郎という方がいるんですけども、この長兄の弥太郎さんがお父さんの名前を継いで何代目かの屋敷を名乗るんですけれども、この時に身を持ち崩してしまうんですね。で、このお兄さんの写真はまだ私は拝見することはできていないんですけども、康三さんの写真はいろいろ出ております。でもこの屋敷というお兄さんは、もう映画俳優にしたいような惚れ惚れとする美男子だったというんですね。で、皆さん美男美女というのは、私には分かりませんけれども、人知れず苦労があるみたいですね。で、このね、美男美女の苦しみってやっぱりあるみたいです。皆さん憧れると思いますが、まあ、皆さん美女だからよろしいんですけれども、苦労がある。これはね、やっぱり女性にもモテモテなんですよね。で、結局この八重さんは身を持ち崩してしまうんですね。で、いわゆる歓楽街、まあ、当時は下流会と言ってるんですけども、花の柳の、会ですね。こういうところにこう、まあ、入り浸ってですね、財産を浪費してしまうんですね。また、人の、いい性格が災いをしてですね、借金をこしらえて、まあ、没落していくわけです。そしてそうこうしてる間に本当のお父さんが亡くなってしまいまして、この長兄のもとに身を寄せるんですけれども、この清水康三さんですね。でもその、結婚していたこの奥様があまりにも浮気をする毎日なので、愛想を尽かして離婚してしまうんです。 で、離婚してしまって、結局安藤さんはその離婚の煽りを食ってですね、愛人の家にですね、愛人の家に、生活を しなければならなくなってくるんですね。いわゆるこう料理屋を兼ねた、料理屋旅館だったんですけども、料理屋旅館というのは、表向きでありまして、そこはいわゆる、その風俗業をやっているようなことで、多くの男客が出入りをしてですね、強制がキャーキャー言うような、強制が聞こえてくると、戯れている声が聞こえてくると、そういう時代に、この安蔵は滋賀県のですね、中学に入学していきます。でこの滋賀県に、こういう学校が、あったわけですね。これ皆さん何て読むか、お読みになれますか。これ何て読むんでしょうか。字が丁寧でないのであれなんですが、はい、これはゼゼっていうものです。ゼゼ中学校に行くわけですね。ゼゼ中学校、名門校です。で、元来非常に優秀な方だったと思うんですが、中学校に通いながら、少年安蔵にはですね、悩みがあったわけですね。つまりこの兄さんの暮らしはどうなってるんだと、めちゃめちゃじゃないかと、こんなことでいいんだろうかという、青年時代のこの悩みを抱えていく、また自分自身にもいろいろな青春の悩みがあるわけですね。で、このゼゼ中学に通っていた時に、友達がある時、おいおい安蔵、今度ケトーの先生が来るんだけれども、お前ケトー見たことあるかってですね、ケトーの先生ってもう日本語としてはもうほとんど死語ですけれどもですね、外国人のですね、肛門壁眼、金髪と言わずにこう、髪の毛が、茶色っぽい、そして目が青い、後頭壁眼、そして色白のですね、ケトーの先生が来るんだぞって言って、もうゼゼ中学の、生徒たちはもう大騒ぎです。当時は外国人が極めて、珍しかったからなんですね。実は、このケトーの先生こそ、知る人ぞ知るですね、ボーリーズ、先生だったんですね。ボーリーズあるいはボーリーズというふうに言われるんですけども、ボーリーズって言われても、何のことだか知らないという方が、多いと思いますが、ちなみにボーリーズっていう名前聞いたことがある方どのぐらいいらっしゃいますか。お一人二人、どういう方でしょう。建築家なんですね。建築家なんです。で、日本ではボーリーズが設計した、ビル、デパートから大学のビルディングから、個人の邸宅からいろいろありまして、1000以上の、ボーリーズの作品があります。これはですね、歴史に残る名建築として有名なんですね。でこのボーリーズ先生がまだ若干24歳なんです。でまだ建築も始めていないこのボーリーズ先生は、実はコロラド大学の出身で建築学を修めるんですけども、建築よりも伝道に燃えるんですね。そして日本は、外国の先生方に門戸を開きます。聖書を教えても構いませんというですね、そういう謳い文句があって、これだと思って、ボーリーズ青年が、滋賀県にまで来るわけです。もともとは、滋賀商業高等学校の英語の教師だったんですけども、週に1回、ゼゼ中学校にも、非常勤講師で来ていたんですね。そしてボーリーズ先生が一番やりたかったことは、英語を教えることというよりも聖書を教えることでした。でこのボーリーズ先生は、本当にまれに見るような素晴らしい先生で、バイブルクラスというものが、大変な人気を博すんですね。そして、バイブルクラスに大体どのぐらいの学生が集まっていたのかというと、50人から100人集まってたというんですね。そしてそこで、初めてこの安蔵は聖書のメッセージを聞きます。そして、唯一の神が、世界を作られた神がおられるんだと、あ、 矢をよろずの神々ではないのかとドキンとするわけですね。そしてまた、人を殺してはならない、なぜならば人は神の形に作られたから、実に明快にその神の戒めの合理性を説かれるわけです。まさに目から鱗のような経験をしていくわけですよね。そして聖書を学んでいくわけなんですが、聖書を学んでいく中で特に、この安蔵の、心を、いたのはですね、第7回です。姦淫をしてはならない、つまりですね、結婚した男女のその性というもの以外の性というものを聖書は固く禁じているという、このことを見たときに、またキリストが、その第7回、姦淫してはならないという本当の意味はどういうことなのかというと、もう人間の心の中で、その問題が始まっているんだと、異性に色情を抱く時にもう姦淫という罪は始まっているんだ、これを聞いた時に清水安蔵の心は非常に騒いだんですね。ウォーリー先生はその後しばらく休暇を取っていなくなってしまうんですが、その後も、教会に安蔵は集い続けます。そして聖書の教えは実にその通りであるというふうに心から納得し、そしてこの姦淫の問題というのは特にお兄さんの生き方というものですね、これに非常な疑問と同時に、また青年でしたので、いろんな誘惑も感じる年頃です。でこういう中にあって聖書の教えの素晴らしさに非常に感動します。そして自分のうちに潜む罪にも目覚めて、それから2年後17歳で清水安蔵はクリスチャンになるんですね。他にも当時ボーリーズの影響を受けて、そのクリスチャンになった学生が続出していくわけです。そしてその次に清水安蔵が清水中学を卒業して、行くわけでありますけども、いよいよ進路を考えていくときに、もう自分の行くところは、聖書を学ぶところしかないと言ってですね、親族の反対を押し切って、どこに進学を志したかと言いますとですね、同志社大学なんですね。同志社の進学部に、彼は、身を置くわけですね。ここで5年間、勉強するわけです。でこの5年の勉強というのは頭だけの勉強ではなくて、実際に、日本の貧しい農村に出かけていって、いろいろな方々、をお世話する、また、貧しさを共に担うみたいなような、そういった実際的な活動もたくさん含まれていたんですね。日本の各地に行って実際に苦労を共にしながら伝道していったわけであります。で、同志社の、勉強を終えてこれからどうするべきかという頃、実は、日本はすでに、満州というところに権力の基盤を据えていたんですね。そして、この満州に、その、伝道者を送ってほしいというですね、こういう要請が来たわけであります。満州の奉天というですね、奉天といいますのは今でいう中国の瀋陽というところですね、瀋陽市です。日本の総領事館が置かれています。当時はまだ奉天というところですね。で伝道者を求むということが言われたわけです。同志社の進学部の中である時、みんなが懇親会のようなものをやっていたときに、法典では伝道者を求むとある、誰か中国へ行かんとする者は手を挙げようというふうに仲間の学生が戯れに行きましたところ、安蔵は「はい私が参ります」って言って手を挙げるんですね。それでみんな、これで清水安蔵君に決まりました、わーって言ってみんな戯れに拍手をするんです。みんなは、それは冗談だろうと思っていたんですが、実は清水安蔵は本気だったんです。それにはいくつかの理由がありました。それはですね、卒業間際にした、卒業半年後に控えた卒業旅行の時に、 唐招提寺に彼は行くわけですね。そして鑑真の話を案内の僧侶から聞くんです。皆さん鑑真和上っていう立派な人物のことはすでによくご存知のことだと思います。鑑真は日本には正式に僧侶に資格を与えるそういう人物がいない、そういう機関がない。よって中国からぜひその資格のある立派な僧を送ってほしいという日本の要請があったんですけれども、日本はなかなか送ることが日本に送るということがなかなかできません。それはですね、かの国日本は甚だ遠くして、生命損し難く僧派妖も、妖慢として、100人ひとたびも至るなし。まあ、100回日本に行こうと試みてもそのうち1回も日本に到達した試しはないと。そしてみんな中国の僧侶たちがひるんでいるわけですね。その時に鑑真和上はすでに弱い55歳でありましたけれども、これは法事のためなり仏法のためであると、なんぞ神妙を惜しまん、なぜ我が身の命を惜しむだろうか、諸人行かずんば我すなわち行かんのみ、皆さんが行かないのであるならば私が参りますと鑑真和上が自ら名乗りを上げたのが55歳だったんですね。それから何度も日本への渡航を試みますが、船は難破し、船は流されて、志を達することはできません。ついに志を達したのは11年後のことだったんですね。鑑真66歳になっていましたが、潮風に目をやられて目が全く見えなくなっていた。この鑑真が唐招提寺を建立していく、その話を聞いた時に清水康造の心はですね、非常に緩まされたんです。仏法を伝えるというためにこれほどの命を懸けるのに、キリストのこの福音を知った今、自分は唐の国へではない中国にですね行くことをためらう理由があるだろうか。非常に鑑真の生き方にインスピレーションを受けたわけですね。それだけではありません。ボリーズというですね、この先生の生き方にも非常に感銘を受けたわけです。ボリーズはですね、滋賀商業高等学校で聖書を伝えすぎたために免職になってしまうんです。英語を伝えるため、教えるためにあなたを雇ったのであって、聖書を教えるのが本業では困ると言って、わずか3年ほどで、英語を教えられなくなってしまいます。まあ、その後ボリーズはですね、ボリーズは、その元来自分が目指していた建築の仕事をしていくわけですね。でなぜ建築の仕事をしたのかと言いますと、建築の仕事で得たお金で伝道するためなんですね。ということであくまで伝道なんですよ。で皆さん、メンタムってご存知です？メンタムって知ってるかどうかで年代があるけど分かってしまうんですけど、メンソレータムですね。このメンソレータムの販売の特許というか、販売権を一切委ねられたのがボーリスです。で近江兄弟社というところでメンタムを販売していくんですが、それも伝道費用のためなんですね。つまりどこからも援助をもらわないで自分が伝道していくためです。でこのボーリスの生き方にも非常に清水康雄は、インスピレーションを受けるんです。でそれから、姉、キヨというですね、小竹さんという結婚して、小竹キヨさんになるんですけども、お姉さんが3人いるんですが、3番目のお姉さんです。この方も大変優秀で、今でいう日本女子大学を卒業していきます。当時の世界では極めて女性が大学を出るということは珍しいことでしたが、学長成瀬仁造というクリスバリバリのクリスチャンの下で清雄は聖書を学んでいきます。そして小竹というですね、非常に優れたクリスチャンの青年と結婚するんですが、なんと夫は38歳で3人の幼子を残して死んでしまいます。38歳ですよ。そして不運はなおも清を襲います。長女の綾子が脳膜炎になってしまいまして、全く耳が聞こえなくなってしまうんですね。そういう中にあって、これは神の御心がこの中にあるに違いないと、 彼女はなんで自分にこんな不幸が来るんだではなく、この中に神の御心がある、というふうに彼女は捉えて、京都のその耳が聞こえない京都市立ろうあ学院というところに、娘を入れますが、自分もそこの教師に志願をして、日本女子大卒業ですから誰も止められませんね、もう最高の教育を受けているわけですから。そして自分も耳が聞こえない人にどうやって、こう伝達手段を教えるのかということを学んで、そこの教師になっています。またそれだけではなくてですね、いずれ扱うと思いますが、岡山孤児院を作りました石井十二の下で、彼女は大活躍をしていくんですね。その、姉の生き方に非常にインスピレーションを受けていくわけであります。それだけではない、とどめがあったんですね。それは、この同志社の、後で総長になるんですけども、牧野虎次というですね、後で同志社の、総長になります、人が、京都の平安教会というところで、あるお話をするんですね。そのお話をした、牧野の後の同志社の総長になります牧野虎次の話で、彼は決定的に中国へ行くべきだということを、心に確信するわけです。実はこの牧野虎次という方は、新島次郎の勧めによってエール大学に、留学していきます。エール大学というのはですね、信仰に燃える大学として非常に有名な時期があったんですね。そのエール大学に、ホーレス・ペトキンというですね、優秀な学生がいたんですけども、ホーレス・ペトキンは、中国へ渡って、伝道に勤しむわけですね。ところが1900年に、義和団の乱というのが起こります。これは、外国人は皆殺しだという過激な白蓮教団という人々が現れて、外国人が標的にされました。そしてペトキンは、その身辺がにわかに危険になってきたわけですね。そして中国の、教会の皆さんは、どうぞ国をお帰りください、先生方の家族が、中国にいては身の危険がありますというんですね。ペトキンは一旦はその、懇願を聞き入れて、アメリカへ帰る船に乗ろうとするんですけども、そこで、直前に思いとどまります。そして彼は、言うんです。中国に、その自分の愛する、神の家族、兄弟姉妹を置いて、羊たちを置いて、羊飼いである自分だけが助かるわけにはいかない、自分は羊たちと共に運命を、共にしますと言って、私は残ると言ってペトキンは残るんですね。そして奥様と子供たちを、アメリカに返すわけです。そして案の定ペトキンは、義和団、白蓮教団によって惨殺されてしまうんですね。その邸宅は襲われ、彼は無残にも殺されてしまいます。ところがそこからドラマは始まるんですね。まだ若かったこのペトキンのその邸宅から遺書が見つかるんです。その遺書には何て書いてあったのかといいますと、実は、この、中国に自分は、命を埋めるけれども、どうぞ、息子の、ジョンが、大学へ入る、年齢になったならば、どうぞ我が母校エール大学よ、ジョンを学生として受け入れてほしい、そしてエール大学を卒業した暁にはどうか父の志を継いで、中国で父が果たし得なかった伝道の働きを続けてジョンに託してほしい、我が母校エール大学よ、我が願いを聞き入れたまえ、というそういう遺書だったんですね。その遺書がエール大学に紹介されたときに、みんな号泣したそうです。そしてその願いは、叶えられていくんですね。なんという親子2代にわたるスケールの大きい話でしょう。命を惜しまずに、この、 人種も文化も違うアメリカから命を懸けて中国の人々を愛して渡ってくれる人々がいるというのに、海を隔てた隣の中国になぜ日本人の私が行かないのかと。中国の方々は日本よりもはるかに貧しい暮らしをしていると、何を自分はためらっているのだ、そう思っていた時に、この牧野総長から要請が来るんですね。満州の法典より伝道者を派遣したいという要請が来ている。もし君がかつて法典に自分は行きたいという名乗りを上げたということを聞いたが、今もその志が変わっていないのであるならば行ってはくれまいか。安尾の心は決まりました。そして、直ちに、中国へ向かっていくわけですよね。さて、中国の、法典に清水安蔵は中国語が全く喋れないのにもかかわらず、法典に、つくわけですよね。で、その、中国語が全く喋れないということが、とてもその幸いな結果をもたらしたんですね。それはどういうことかと言いますと、彼がある夕べ、この法典の、あるところを散歩しておりますと、泣き叫ぶ声がするわけであります。それで、夕闇の中目を凝らして見ていきますと、親親族とおぼしき人たちがその我が娘を、土を掘った穴の中に埋めて殺そうとしているわけです。それで、なんという無残な、なんというその大変なことをしているのだかと思って、やめなさいやめなさいってこう言うわけですよね。で、中国でわわわわ言われるんですけども、安蔵には何のことかさっぱり分かりません。とにかく日本語でこんな恐ろしいことはやめなさい、見るところあなた方の娘ではありませんか、なぜ娘を殺そうとするのか、やめろと言ってですね、本気になって安蔵が、怒ったためにですね、この親族も我に返ったような状況になりまして、思いとどまって、その我が娘をどうも地面に埋めて殺そうということは思いとどまったみたいです。そしてその隙を見て娘はパーッとこう逃げていったわけですね。ある意味で、人助けをして、清水安蔵は、ほっとしたというところであります。この出来事を、知り合いの人に話したところ、中国ではこういうことが時々行われることがある。だ、どういうことなんですか、聞いてみると、おそらくその娘さんは道ならぬことをしてしまったんでしょうと、そして、まだ結婚もしていないのに、その、何か、不思議なことをしてしまった、これはね、名誉、家の名誉を汚すことであると言って、家の名誉を守るためにということで涙ながらに、きっとその家の人は不憫ではあったけれども、その娘を殺そうということになったのではないだろうかといったときに、安蔵は心から思った。自分は日本語が、英語が、中国語がわからない。その中でわーってやったけれども、でもそんなことによってでも一人の命を救えてよかったというふうに思ったんですね。そのことは実は後で思いがけない結果をもたらしました。中国語の家庭教師を求むというですね、張り紙を出したんですね。中国語の家庭教師を求む。もちろん安蔵は全く中国語が喋れない、読めないという状況だったんですね。実はそこにいち早く応募してきた女性がいました。ワン・ジーアンという人だったんですね。このヴァン・ジーアンという、女性は実は後で分かるんですけども、この時に、安蔵が命を助けた女性だったんですね。そして、目と目で分かったんです。ああ、あの時のって。そして、このジーアンはマンゴロを込めて命の恩人の安蔵に中国語を教えるんです。安蔵の中国語は 自分が命を助けた女性によって培われていくんです。そして、この日曜学校が、こう始まっていくわけですね。粗末な家を解放して、日曜学校が、まあ、始まっていきます。でも日曜学校をやるにしてもですね、全然その、子どもたちが遊ぶ遊具もないし、滑り台もないしブランコもないし、何にもないというところから始まっていくんですが、非常に不思議なことに安蔵が法廷に来た日に自分の幼い娘が亡くなったということを知った日本人の実業家が莫大な財産を寄付してくれて、日曜学校の、整備するための費用が全部賄えてですね、あっという間に、体裁が、まあ、整うというふうなこともあったんですね。でもここに来る子どもたちの貧しい身なり、また不衛生な状況、そして、子どもが、熱を出して、この、弱っていくだけでもう死んだも同然と諦めてしまう親の状態を見ていくときに、実に心痛む思いがあったんです。当時、六神丸というですね、そういう、まあ、救命、なんて救命薬といいましょうか、何かあったときに飲むセイロガンみたいなようなものがあって、もう子供ダメですというふうに言われたその子供に試しに飲ませてみたら、みるみる良くなったというのがあって、あ、こんな簡単な治療でも治る、子供の命をね、もう諦めてしまうというのは、なんというこの医療が幼稚な段階にとどまっていることかということで、こう胸を痛めて、いよいよ、まあ、日曜学校を中心にして中国の皆さんの家庭に入っていかなければならない、生き方そのものに入っていかなければならないと、こういう思いを強くしていくわけですね。で、子どもたちはどんどんどんどん増えていくわけです。ところがその間に、問題が起きてくるんですね。それは中国はやっぱり儒教の国です。当時はまだ男女7歳にして席を同じ失せずということで、男女が、非常に区別されているわけですね。でもその日曜学校には女の子もいっぱい来るわけですし、年頃の女の子も来る。でもその安蔵はもちろん男性ですので、親がこの安蔵という男性のもとに女の子を送るということに、だんだんだんだんそのためらいを覚えるようになるわけですね。そこでどうしてもやっぱり奥様が必要だということで、お嫁さん探しに清水安蔵は一旦帰国するわけです。そして一旦帰国してお嫁さん探しなんです。そして諸々の費用で当時のお金で40円というですね、大金を持ってたんですね。これはお嫁さんに結婚するための準備資金としてですね、40円という大金を工面したんですね。安蔵には心当たりがあったんです。それは同志社大学の同窓生で素敵な美人がいたんですね。で、真っ先に彼女のところに行ってみるんですが、法典で私と伝道しませんかと言いましたら、素晴らしいビジョンですね、私もそうしてみたいと思います、やったって心の中で思うんですけれども、後で、こう本当にこう心ウキウキしている安蔵をたしなめてくれる友人がいたんです。安蔵さん、知らないんですか、あの人にはもう婚約者がいるんですよ。でも法典で一緒にやってくれるって言いました、それこそ外交事例ですよって言われて、ガクーンと来るわけですね。そうこうしている間に、もう滞在の期間が過ぎようとしていた時に、その、女子大学に、横田美穂という方が、いたんですね。結論から言いますと、この横田美穂さんが、安蔵の奥さんになるんです。何くれとなくよくしてあげたんです。何くれとなくよくしてあげたっていうのはどういうことかというと、この美穂さんがお父さんに殺されそうになるのを、安蔵が助けるということがあったんですね。ただならないことが起きました。お父さんが担当を振り回して、殺してくれる、やそのその洗礼を受けるなどとんでもないやつだという、そういう時に、助けてくれたのが、まあ、この安蔵だったんです。まあ、そんなエピソードが昔あったんですね。 で、この横田美穂がそのうちいろいろありまして、同志社女子大学に入ります。この同志社女子大学に入るのにもお父さんがそんな状況ですからお金が全然ない、お金が全然ないので困り果てた神様何とかしてください。その時に思いついたのがすでに八十キリスト教徒になっていたおばさんでした。このおばさんの元を訪ねるんですね。同じ血を引いているとは思えないこの、父親の妹のおばさんは、クリスチャンだったんですね。そしたら、このおばさんはメリー・フローレンス・デントン先生を紹介します。デントン先生というのは、この同志社女子大学を立て上げた人です。このデントン先生にお会いなさいと言って紹介してくれるんですね。そうするとデントン先生は言いました、あなたの学費は全て私が払いますから心配なさらないように。そしてよろしいですか美穂さん、このお金は私のお金ではありません。神様が私という道具を通してあなたにお渡しするものです。私は道具です。だからこのお金は神様からのものだと心得て遠慮することなくお使いなさい。まあ、こうしてですね、同志社女子大学で勉強していくわけですね。このデントン先生も実は、アメリカに素晴らしい婚約者がいたんですけども、日本で聖書の教えを伝えることの方が先だと言ってですね、彼女は結婚を捨てて日本に渡ってきたそういう先生だったんですね。まあ、いずれにしてもこの同志社を卒業するときに横田美穂さんは卒業式に私は出ないって言ったんです。なんで出ないんですか、もう学業を終えたのに。私は卒業式の時に着る羽織がありませんと言うんです。ああっていう、まあ、着の身着のままなんですね。そこで持ってきた40円もですね、清水康夫はこれで羽織を買いなさい作りなさい、あと全て必要な費用にしなさいと言って、惜しげもなく康蔵は横田美穂さんにあげてしまうんですね。そしてもう涙とともに喜んで美穂さんはありがとうございますありがとうございます。そして無事に晴れの卒業式を迎えて、そして卒業証書と着た羽織をですね、写真を康蔵のもとに送ってくるわけですね。そして私もいつか導かれますならば先生と共に聖書の教えを伝えとうございます、お手紙が入ったんです。いやそう思いました。もしかして神様が備えた自分の助け手とはこの美穂さんなのであるまいかと言ってですね、そして私と一緒に、法典で、神様の働きをしてくださいますかと言いましたら、私とお役に立つのであるならばどんなことでもいたします。そして、まあ、2人は結婚することになったんですね。まだ安蔵の半分ぐらいしか話してないのにもうこんな時間ですね。あと急ぎます。そして、美穂さんと、めでたく、まあ、結婚することになっていくわけですね。この美穂さんと結婚していくわけですが、まあ、伝道の拠点となるところが、最初は、まあ、幽霊屋敷と言われているところでした。それは日曜学校という手狭なところから、借りてたところから移るに、もっといいところはないかということで、行くわけでありますけれども、そこは、殺人事件が起きて、皆が縁起悪くてあの家にはたたりがあるという噂の絶えないそういう屋敷ですね。それを借りてそこで伝道をしていくわけであります。まあ、次々とやはり子どもたちも来ましてですね、手広く、働きは広がっていくわけであります。そして、拡張していくわけでありますけれども、その頃ですね、教会の本部の方ではその法典でやってるのはいいんだけども、その在日邦人伝道をやってもらいたいというふうに言うわけですね。対象は日本人であると。聞くところによるとあなた方は中国人に教えてるそうですけど日本人を伝道してもらいたいと、こういうふうに言うわけですよね。 でも安男たちは思います。私たちは日本人もそうなんだけども中国人に伝えたいのだということで教団本部の方針と全く違ってしまうわけですね。そこで援助打ち切りになってしまいます。そして法廷を後にして彼らは北京へ行くわけです。さてこの北京に行くわけでありますけども北京でどこにその伝道の拠点を据えるかということで、大きな問題になっていくわけですよね。でその、北京での、大きな、その候補地というのは、第一のスラム街というのですね、この第一のスラム街というのがこれがですね、徴用門、これは昔は北京の、東の玄関口であったんですね。シャオヤンメン、昔こそ非常に立派な門であったんですけどもその、徴用門の外にはですね、都市の硬い、防壁の壁の守りの恩恵を受けられない外には、広大な、スラム街が、広がっていたわけであります。でもともとは、北京の中心にいた方々なので由緒正しいまた立派な家系を持つ方々が今は大きな歴史の波に翻弄されて今はその日暮らしというカツカツの生活をして困窮の中にあえいでいるそういうところだったんですね。それから第二のスラム街ここに、今日定めます。これは名前こそ素晴らしいんですけれども大変な不潔でまた犯罪のはびこるところだったんですね。天橋地区と言われてるんですけどもティエンチアオティエンチャオ地区というところですね。よりにもよって北京のその恵まれた人たちのところではなくて最も恵まれないスラム街に、彼らは伝道の拠点を定めるんですね。そして、長い話を短くしますと、ここのところに、その数定女学校というものがこうできるわけですね。で長い話を短くしますと、ここに、愛林館というものがこうできるわけであります。沼に囲まれているところで水は一見たくさんあるように見えるんですけども、みんな不衛生な汚い水で、岩盤にまで達するような深い穴を掘ってその清潔な雑菌のない、その清らかな水を汲み出す井戸が全然ない。井戸掘りから始めて劇的に、この、ティエンチャオ地区に住む人たちの暮らしを根本的に、変えてここは病院であったりいろいろな方々の恵まれな方のお世話をするセツルメントの拠点になっていくんですけどもそういう形となって結実していきます。この数定女学校というものが、非常に重要な、場所になっていきます。ツオンチェン、女学校、こういうわけなんですね。でこのツオンチェン女学校と、この、アイリン館、これはですね歴史に残る重要なところになっているわけであります。今はですねこのツオンチェン女学校といいますのは現在何と呼ばれているのかといいますとこれはチンケイリン中学校と呼ばれているんですね。チェンチンリン中学校というふうに呼ばれています。その前身は文化大革命の頃は北京第四中学というふうに言われていました。つまり 文化大革命の前ですけども、政権が中国共産党に移ってから接収されてしまいます。全て中国のものになってしまったんですね。で、北京第四中学になって、今は陳桂林中学校になっています。そして、中国では日本がかつて支配したものの痕跡というのはことごとくなくなってしまったんですけども、今、陳桂林中学校では、ちゃんとですね、清水安蔵の業績、また美穂夫妻の業績というものがしっかりと中学の歴史の中に刻まれているんです。抹殺されてないんです。80周年の記念会が2002年に行われているんですけども、その時にこの学校の原型はここから始まっていますというふうに紹介されました。日本人が憎いはずなのに、なぜこの日本人が関わったという歴史まで、その抹殺しないでそこまで丁寧に紹介するのかというふうにある訪問者が尋ねましたところ、こういう答えが返ってきたことそうです。中国人は井戸を掘った人の恩を忘れることはありません。実にこのツオンチェン中学校というのは、まあ、そういう、素晴らしい働きをしたところなんですね。でもですね、このツオンチェン中学校というのはもともとツオンチェンではなかったんです。別な名前だったんですね。これはもともとは高徳女学校というふうに言われていたんです。これはどういうことかといいますと、このチャオヤンメン街、朝陽門の外に住んでるこのスラム街の女の子たちは、全くその仕事がないわけですね。だから年頃になったらやはり売られていってしまう。そして、その売春というか、歓楽街に売られていって、本当にその大変な病気を持ったり、しながら家庭を持つこともままならない状況の中で朽ち果てるように命を終えていく。男は男で教育がないものですから、人力車を後ろから押すとか、何かいろいろなものを拾ってきてはそれを、その日暮らしのお金に変えるというような、全くその生計を立てていく能力がないというその状況を見て、その清水さんが考えたのは、手に職をつけさせるということと、それから読み書きができるようにする、そういう女学校にするということが大目標になっていったんですね。そして実際にそこで、ハンカチ刺繍を、作るというようなことを教えてですね、彼女たちが自分たちでこの生計を立てていくということを学んでいくようになっていくんですね。まあ、そのために横田美穂さんがアメリカに2年間留学したときに刺繍とか、洋裁を習ってきて、それを彼女たちにこう伝授していくんです。伝授していったその技術がどんどんその、地区に広がって、この学校にいなくても技術が盗まれて、他の人たちが、似たような製品を作ってもっと安い値で売るというようなことがなされていきますが、清水夫妻はそれでもいいじゃないか、それによって彼女たちがひどい最低限の人間として恥ずかしいような暮らしから救われるのであるならば、それも素晴らしいではないかというふうにしていくわけですが、それがある時から、ソンチェン女学校というふうに変わっていくのであります。それはどうしてなのか。実はですね、ここに通っていた一人の女生徒が、まあ、いたわけであります。まあ、その女生徒の本名は本人の名誉のために書物の中でも明らかにされていないんですけれども、仮の名前として、こういう名前の人だというふうに紹介されています。ウーチンラン、このウーチンランという方は、中国でも稀に見る美しい方だったんですね。こんなに美しい人は見たことがないと、清水安蔵夫妻が思うほどの美女でした。このウーチンランは美貌があっただけではなくてすごく賢かったんですね。 そしてこのウーチンランともう一人の学生が成績優秀につき日本留学をさせると、そして戻ってきたらこの公独中女学校の先生になるという約束で彼女はトップの成績を取るんですね。ところがですね、その日本派遣が決まった時に、ある人が、言います。彼女がアンメンズだということを知らないんですかというふうに言う人が現れたんです。アンメンズって何ですか。アンメンズというのはですね、その、女性が、性というものを、商売にする高級娼婦がいるわけですね。高級娼婦がいる、政府のお役人だとか財界人だとか、そういう金持ちの人たちを相手にする高級娼婦がいる、それから一般人を相手にする娼婦がいる、そして、下級の人を相手に、その相手にする娼婦がいる。アンメンズというのはですね、道行く人をその場で引っ掛ける最低限の一番最低ランクの娼婦のことなんです。実は彼女の家はものすごく貧しくって、ここでは学費を取ってないんですけれども、彼女は、少女でありながら、まだ10代後半でありながらアンメンズだったんですね。信じられないと、清水康蔵は言います。であるならばご案内しましょう。夕暮れ迫るその朝陽門の近くでですね、佇んでいる客引きをしているその彼女こそ間違いなくウーチンランだったんです。なんというひどいことでしょう。そして日本留学を、彼女の場合はもうダメだというふうに言おうかと心までここまで思ったんですけれども、しかし、清水康蔵はこれはもしかすると彼女が本当に人生が大きく変えられる、彼女にとっての最後のチャンスかもしれない、彼女にかけよう。彼女は、無事に日本留学を果たします。3年間日本で勉強し、無事に戻ってくるわけですね。そして、公独中学校で、教師になります。ところが彼女がアンメンズであるということの噂がどんどんどんどん広まって、だんだん、公独中学女学校に生徒が入ってこなくなるんです。そんな卑しい過去を持った人が先生やってる学校にうちの娘を送ることはできません。まあ、その頃はもう立派な学校になっているわけですよね。どんどん生徒が減っていきます。でも安尾はどれほど生徒が減ったとしてもウーチンランをクビにしてはならないというですね、命令をまあ下すわけです。そのうちウーチンランは自分のせいでこの学校の経営が成り立たないということを知って非常に心を痛めます。ところがですね、その時に一人の青年が現れて、彼女は由緒正しい家に生まれてクリスチャンホームで医学の道を修めた お医者さんでウーチンランの全ての過去を知りながら彼女と結婚したいと言ってですね、そして清水康蔵の許可を求めてきます。結局2人は結婚して、その後シンガポール、マレーシア、ビルマの奥地まで行って伝道をし、真の子供を授かり、1人は牧師になり、またある人は大銀行の頭取となり、まあ、社会の第一線で活躍するそういう人々になっていきますが、その運命の大転換といいますのは、清水康蔵が彼女の過去を問わずに日本に留学を果たしさせたということによるものだったんです。後に清水康夫は彼女のことをおもんぱかって自分からは切り出しませんでしたけれども、ウーチンランは自分の方から、先生、私には先生に隠していたさまざまなことがあります、涙ながらに全ての過去を語ったんですね。でもキリストの許しの絶大さというものはその彼女の暗い過去を補ってあまりあるものでした。彼女は素晴らしい大の人生を歩んでいったのであります。そのような、まあ、清水康蔵ということでありますけれども、 あといろいろなことがありまして、まあ、北京が日本軍の、その、進軍によって非常に危機に直面するとき、まあ、これは流浄港事件とかですね、またさまざまな 大変な事件が、まあ、起きてくるわけでありますけれども、その危機を、何度も彼は、まあ、くぐり抜けるわけであります。日本が非常に日本人コミュニティが非常な危機にさらされるときに、なんと進軍してきたその中国の国民軍のそのリーダーが、かつて清水康造が学費を援助した青年であって、清水先生ということで、結局その彼の鶴の一声によってその日本人の危機が回避されたなどというですね、あの時もあったんですね。まあ、盧溝橋事件というのがあって、日本と中国が全面戦争に入っていった、黒雲がまさに日本と中国を覆った、絶体絶命のその危機の時に、その日本人たちを救ったのは清水康造がかつて、学費を援助したその青年が、その助けてくれたなどということがあったんですね。で、今日はあの時間の関係で残念ながらですね、この、もう一人の、清水康造にとって重要な、清水育子さんの話をほとんどできないということは、時間のうまく使えない私の、技量のなさでございまして申し訳ありません。この清水美穂さんは、本当に若くしてですね、亡くなっていって、まあ、しまうんであります。子供を3人残して、亡くなっていってしまいます。片腕、とも頼んでいた、奥様を亡くした、清水康造は途方に暮れます。しかし実は、この一人思い当たる女性がいたんですね。それはかつてオベリン大学に、留学した時に、同窓生であった清水育子です。もともとの名前は小泉育子だったんですけども、極めて優秀なこの女性でありました。まあ、彼女の話もとても興味深いんですけども、この小泉育子という人はですね、勉学を果たし、博士号を取る勢いのところまで行きまして、当時は青山学院大学、まあ、女性の学問の道が閉ざされている中にあって、今でいう青山学院大学の教授だったんですね。まあ、女性としては、当時望みうる最高の地位まで上り詰めた人だったんですね。まあ、何と言いましょうか、身の程知らずというようなことで、清水育子に求婚をするわけですね。そうしましたところ、思いもかけず、小泉育子は分かりました、あなたと共に働きを共にさせてくださいと言って、彼女は、この、多くの人がやとあの止めるにもかかわらず、結ばれて、清水康造の、まあ、片腕となっていくんですね。ところでもう皆さんお気づきになったことと思いますけれども、このオベリン大学というのが実は、オービリン大学のネーミングの元になっているわけですね。オベリン大学はキリスト教大学、ハーバードも元々はあの、クリスチャン大学ですね、キリスト教の、英雄大学、その他と並んで、新島城が7つのキリスト教主義の素晴らしい大学の一つに数えているオベリン大学で、このオベリン大学に清水康造が留学していくんですが、この留学の費用を持ってくれた人が今までの史上の星シリーズの中に出てきた一人の人なんです。誰だか皆さんお分かりですか？大金持ちのクリスチャンでいろいろ惜しみなくお金使った人、誰でしたか？思い出してください、思い出してください。大金持ちで惜しみなく、大原孫三郎です。あなた方がこれから大きな働きをするんだならば勉強しなきゃダメだと、お金は全部出すから勉強してきなさいと言って、北京から2年間あのオベリン大学にあの清水康造は留学するんですね。で、奥様の美穂さんはあのサンフランシスコの、マクドウェル、 スクールというところに勉強して、洋裁とか、そういった刺繍ですね、中国の女の子たちに教える技術を学びに行くわけです。オベリン大学の同窓生という吉見があって、イコさんも、クリスチャンになっていたわけでありますけれども、二人が力を合わせて、後の素晴らしい働きをしていくわけです。後半の部分については、割愛するのをお許しください。で、この、戦争が1945年に終わっていくわけです。1945年8月15日終戦の御言葉が、出されます。耐え難きを耐えという玉音放送があった時ですね。そして、清水康雄は戦争が終わったのだということをはっきり知ります。学生であった朝鮮人の子どもたち、中国人の子どもたちは意味が分かりません。戦争は終わったんですよ。これからは皆さんは中国人として朝鮮人として生きていかれるんです。もう日本の支配を受けなくてもいいのです。そしてその後ですね、学校は全て中国のものに接収されて、清水康蔵夫妻は、今度は、一子夫妻はですね、何にもなくなってしまったわけですね。そして、無一文で、日本に帰国しなければなりません。何ももうないという状況だったんですね。そして、1946年だったんですけども、もうむさ苦しく泊まるところもおぼつかないような、そのある日のこと、1ヶ月も風呂に入らなかった清水康蔵が1ヶ月分の赤を流した銭湯から出てきた時にばったり出会ったのが、実はまた地上の星シリーズで今までやってきた一人の人だったんです。誰でしょう。そんなの分かりませんよね。風呂から出てきた時に会ったの誰かなんて言われたってね、皆さん分かるわけがありません。でもヒントがあります。はい、カナは
カナ
というのここがいいですね。香川豊子、香川豊子といえば、もう戦後ですね、総理大臣の候補になるぐらいに当時の日本キリスト教会のトップにいた人です。ばったり出会って連絡が全く取れない状況の中、今と違って携帯で香川さんですかってできませんからね、会おうと思ってもどこにいるかわからないわけですよ。それが銭湯から出てきたら香川豊子とばったり会って連絡取れない人と会ったわけです。そしてこれこれこうだというですね、自分は日本で残れる人生を神のために使いたいと言った時に、そうだ、東京と神奈川の間にいい土地があるから行ってみないかと言われたのが、その現在の町田市ですね。そしてそこに行ってみたところ、丘が、あってですね、そこに日本の、軍人が泊まっていた、兵舎があったんです。兵舎は15棟ありました。高い煙突が立っていました。入ってみましたが、もうボロボロで窓ガラスは全部割れて、中はもう本当に汚い状態になっていました。奥様の由紀子さんは言いました。あなたこんなところで何ができるでしょう。いや、こういう状態だから我々が安く買えるんじゃないか。そして、この弊社から始まっていったのが、現在の、オービリンなんですね。オービリン学園です。このオービリン学園というところに最初に入った人たちというのは試験がありませんでした。無試験で彼女たちは入ることができたわけであります。この全員入学のところというのはちょっと面白いところなので、皆さんにちょっと本の中から紹介させていただきたいと思います。このオービリンの第一期生の、人たちを迎える、その入学試験日という時に集まった女生徒と父母たちに、語った話が残っています。ちょっとお読みします。試験場に入って挨拶の段の時に、安蔵は言います。皆さん、オービリン高等女学校は今日おいでになった全員を入学させて差し上げます。一人も落とす必要がないのですから、試験は無意味で、従って行いません。一同はざわめきます。その後で清水康雄は言います。社会には頭の鋭い人も中ぐらいのものも極めて鈍い人々もいるのです。頭の鈍いものにはその代わり手先が器用であるとか心が美しいとか何か特徴があるものです。 学校というものは、それ自体が社会です。すでに社会である以上、いろんな人々がいなければ社会になりません。なっても特殊な社会になってしまいます。ゆえに学校にも頭の良いもの悪いもの皆いて良いわけです。頭の良いものばかり集めた学校は、競争心ばかり激しい学校になっていけません。頭の悪い学生が身近にいてこそ、同情すること、助けることを実習することができるのです。あたかも音楽にテナー、アルト、ソプラノ、バス、主従の音調があるように、頭の良いもの、手先の器用なもの、心の美しいもの、辛抱強いもの、いろんな人々がいて良いわけです。音楽はいずれの音、たとえそれが美しいソプラノであっても、その1種類の音よりも4種類の音が交響している方が良い。ちょうどそのように社会にはいろんな人々がいて、互いに助け合い協力していくべきだと思います。この話を聞いて、そうだと思った人と、なんだと言って帰ってしまった人と、帰ってしまった人が大勢いたそうですね。でもこれがね、オービリン のスピリットで始まったんですね。後にオービリンの近くに、粗末な木造 の家を自分の住まいとして、安蔵は建てていきますが、そこにつけた名前が石ころ湾という名前だったんですね。石ころってどこにもあるじゃありませんか。私もその石ころの一つである。ここにですね、深い人間感が現れているように思います。でもオービリンは、名前はかっこいいけれどもですね、非常にまだ校舎は粗末です。1950年、昭和25年、私が生まれた年だったんですが、アメリカ占領軍の、厚木基地に勤める、サレンバーガーというチャプレン従軍牧師が、オービリン学園の前に自動車を止めて、大煙突とか十字架とかが立っているけれども、ここは工場なんですか、学校なのですか。応対した安蔵がキリスト教の学校であることを答えると、学校だとおっしゃっても寄宿舎ばかりで教室がないじゃありませんか。そこで安蔵は、校舎はあの丘の上にあります、そう言って、寄宿舎校舎の背後の丘を指さしたが、麦畑と雑木林が続いているだけで、もちろん校舎など立ってはいはしない。チャプレン・サレンバーガーは、何もないじゃないですかと言うと、安蔵は答えました。チャプレン、あなたには見えませんか、私の目には鉄筋コンクリート造りの美しい校舎が幾棟も並んでいるのが見えるのだけれども。安蔵の遠い側面の希望語りを悟ったと見えて、サレンバーガーは破顔一笑して帰ったが、数日後再び現れて、ミスター清水、あの丘の土地はすでに買ってあるのですか。安蔵が首を横に振ると、彼は、それではあの丘を私が買ってあげましょう。厚木基地のアメリカ兵士たちの教会への毎日曜日の献金を、日本の子どもたちのために使いたいものだとずっと思っていましたから、と言って、オービリンの土地が買えたのです。そして96歳の生涯を終えて天に帰っていきます。この生涯というものは本当に素晴らしいですね。その、今日は皆さんにもう一つの特別プログラムを予定していたんですけども、それをしてもらう時間がなくなってしまいました。後でもしご希望があればしたいと思います。それは清水康蔵、それから美穂夫妻が本当に行き詰まってしまった時に起きた一つの出来事を後でですね、ご紹介する時間があればいいと思います。もうすでにお約束の時間だいぶ、もう来ておりますので、この清水康蔵が、特愛の聖書の言葉として、見ていたところ、これをですね、ご一緒に開いてみたいと思います。これはコリント人への手紙の第4章349ページのところでございます。349ページ、コリントの手紙の第2の、4章というところでございます。ちょっとお開きいたしますね。はい、はい、大丈夫ですよ。349ページの、はい、大丈夫ですよ。はい、ここのあたりからですね。はい。 パウロが、という人がですね、約今から2000年ほど前なんですけれども、本当にさまざまな苦難を負いながら希望に満ち溢れていた、その秘訣を表しているところであります。4章の8節ですね。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。13節のところに飛びまして、私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。ここですね、非常に清水康造が好んで引用していたところです。まあ、当時はこの私たちが今開いている翻訳ではなくて、もっと古い翻訳でした。ここは戦方作れども望みを失わずというふうに訳されているんですね。戦方作れども望みを失わず、もう万事窮すに思えても望みを失わないというんです。なぜかというと、神様が共にいてくださるからということですね。神様が共にいてくださるというのは、13節のところに、どのようにそれが分かるのか、それは、信仰の霊を持っている私たちもというふうに書かれているんですね。それゆえに、どんなに人間的にもうダメだと思っても、万事を良きに計らってくださる神様がおられるんであるから、心配する必要はないと大前自弱として、いつもいたわけであります。そして結果的にいつも自分が答える考える最善以上のことを神はなしてくださったということを、安蔵は、その生涯の中で幾度となく、まあ、経験してきたわけでありますね。この安蔵が、非常に愛した聖書の言葉を今共に見たわけなんでありますけれども、もう一箇所ですね、安蔵の信仰を表す言葉が書かれているところがあります。それはローマ人への手紙の8章というところでございまして、少し前に戻りますけれども、ローマの手紙302ページのところになりますが、2ページになりますけれども、ローマ人への手紙の8章の28節のところでございます。ここも聖書の中でとても有名なところでございますけれども、8-28というところですね。はい、よろしいでしょうかね。神を愛する人々というところから始まってきますね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、というところであります。人間的にはもうダメだと思っても、希望を失わないというところを先ほど読んだんですけれども、さらに神様が一切のことを働かせて益としてくださるという例を最後にお話しして終わりたいというふうに思います。これは1929年、ウォール街で大恐慌が起こりまして、その煽りを食らって日本でも昭和大恐慌が起こってですね、そして当然のことながら北京におりました安蔵のこの女学校にもその影響は波のように押し寄せていくわけであります。どうやって学校運営のお金を賄ったらいいのか、そんな困っていた時に母校同志社大学から講師の職が与えられたんですね。そしてそれによって彼は教授としてのですね、報酬を得ることができました。それは中国では何倍にも
使えるので、日本のお金というものは何倍にも中国で活かせることになりまして、学校運営の急場をしのぐことができたわけですね。ところがその安蔵がよからぬことをしているという噂が広まります。商売人が大学の先生をしていていのかという人がいたんですね。それはどういうことかといいますと、その通定 女学校の子どもたちが、女の子たちが刺繍で美しく作ったハンカチを、学校運営の学費取ってないわけですからね、それをこう安蔵が売って歩くわけですよ。特に日本人はまだ貧しかったので、ハンカチを買うという人がほとんどいなかった。でも、外国人が集まる軽井沢とか野尻湖、そこには避暑地で大勢の外国人がやってくる。その人々を相手に、生徒たちが作った美しいハンカチを白人の皆さんは喜んで買っていくわけです。ところが、折あしきことに、その野尻湖で清水安蔵がハンカチを売っていた時に、目の前に立っていたのがあろうことか同志社大学の学長だったんですね。君こういうことしていていいのか、大学の先生が。間もなく学長室に呼ばれて、君は教授としてふさわしいとは思えない、いやビジネスが悪いというのではない、商売やるなら商売に専念したまえ、しかし急にというのもなんだから、来年の3月をもって職を免ずると言ったんですね。清水康雄はもうわなわな震えました。自分は金儲けでやってるんじゃない、自分は女学校の生徒たちのためにやっているんだ、言いたい言い訳は山ほどありましたけども、もう言っても、これは意味がないと思って、康雄が次に言った言葉はこういう言葉でした。来年3月までとは言いません、私は本日ただいまをもって同志社大学を辞めさせていただきます。辞めたの、やめたんです。やめたはいいけれども、ああどうやってやったらいいんだろうか、就任の道は完全に断たれてしまった。当てどもなくですね、彼は電車に乗りました。そうしてふと、あ、ここには懐かしきボーリーズ先生がおられた近江兄弟社がある、その駅で彼は当てどもなく降りてしまってですね、近江兄弟社の方に行きます。そして、近江兄弟社を訪ねますとですね、ボリス先生はじめ懐かしい昔の仲間がいっぱいいるわけです。ああ、清水先生来てくれましたか、来てくれましたか、よかったよかったってみんなで大喜びです。実は清水先生が来てくれないかというふうに我々はずっと待ってたんです。どうしてですか。実はメンソレータムの販売について、ボーリー先生が全ての販売権を、その持っているということはご存知だと思いますが、いよいよ中国でも売りに出したい、しかし、中国で売るには中国の状況を全てよく知っている清水康雄先生を置いて他にいない、しかし清水先生は同志社で先生という職員をお持ちだと、だからお願いはできない、でもなんとかやめ、そちらをやめて、このメンソレータムの販売責任者になってもらえませんか、中国の販売の一番の、大元になってもらえませんか、でも先生、大学の先生の方がいいですよね、こちらの販売の主任なんて嫌ですよねって言ったら、今日私は同志社辞めてきたところです。なんという神の導きでしょう。そしてですね、経済的な安定がそこでまた与えられたんですね。戦火立つくれども望みを失わず、どうしたらいいだろうと思った時に、いつもその、励ましてくれた、美穂さんとともにですね、彼らはその、もう万事休すという中にあって、神の不思議な導きの中を歩んできたわけであります。オービリンを皆さんが訪れる機会がありましたならば、このローマの 8-28 を思い出していただきたい、もう一度お読みしたいと思うんですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。